不安になるわけです。でその人の表情がわからないというのは非常にこう私たちを不安にさせるわけです。今私たちはそんな思いで主を見上げていると思いますね。まあ、つまり主は今どのような表情で私たちをご覧になっているんだろうか、今の状況がそう思わせるわけです。歴史の中でもたびたび今のような状況、つまり疫病というものがこう繰り返し現れました。あのルターの時代にもペストが流行しました。でそのような中でいつも問われるのはクリスチャンたちが、キリスト者がその出来事をどのように捉えるのかということが問われます。先週ですね、ある記事を読みました。神戸改革派神学校の吉田先生、吉田校長がですね、ルターの言葉を紹介してくださっていたんですね。ルターはそのペストの時にこのように捉えていたと言うんです。このような災いが神から与えられたのは私たちの罪ゆえのみならず、神への信仰と隣人愛とが試みられるためである。悪魔は私たちが恐れと不安に苛まれ、キリストを忘れるようにと仕向ける。しかしお前の牙に毒があったとしても、キリストにはさらに大いなる福音という薬がある。このようにルターは疫病が蔓延した時代に説教したそうです。このような災いが神から与えられたのは私たちの罪ゆえのみならず、神への信仰と隣人愛とが試みられるためである。私たちは今この時もイエス様が私たちを愛しておられること、そしてこの嵐の時を共にしてくださっていることを固く信じて、冷静にそして適切に行動したいと思います。でヨハネの13章、その最初にですね、こうありました。こっちに引用してないですね、すいません。ヨハネの13章の一節ですね、このようにありました。前に説教したところですが、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。イエスは私たちを最後まで、もちろん今もですね、愛してくださる。どのような時であったとしても私たちに向けられたその表情は愛に満ちておられる。それは間違いないことです。しかしその愛ゆえに私たちを試みる、そういう方でもある。第一ペテロの4章12節13節、こちらですね、4章12節13節にはこう書かれています。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え裂ける試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはならない。その試練をも与えられる愛なる主イエスが今朝の箇所ではこう語られていました。もし私を愛しているなら、もし私を愛しているなら、 皆さんはこんな風にですね、他の人に迫ったことがあるでしょうか。ね、もし私を愛してるならあれ買ってとかですね、もし私を愛してるならこれをしてとか、まあ、私たちの愛が口先だけのものになってしまうから、そういうものを私たちは求めるわけです。形であったり何かしてもらうということを求める。しかしイエス様の愛は、その愛は口先だけのものではない愛です。イエス様の愛は私たちが愛するよりも前に愛してくださった愛です。私たちが罪人である、このシーンでもそうでした。裏切る者がいる、そのことを知っていてもなお愛してくださる愛である。で、その愛は十字架が今も証しし続けているものです。私たちがイエス様の愛をですね、勝ち取るために何かをするわけじゃないんですね。大抵は違うわけです。相手の愛が自分に向けられるように相手を愛する、つまり見返りを求めて私たちは愛するわけです。で、その愛によって相手もまた自分を愛するようになるというのが、まあ、私たちの方法というんでしょうかね。しかしここで語られている愛は違います。この前提は、私たちがイエス様を愛するその前にもうすでにイエス様が私たちを愛してくださった、その愛が前提にある。それゆえにイエス様はこう語ったわけです。もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。さらに21節、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。この15節と20節は対になっていますね、まあ、ひっくり返っている。イエス様への愛はイエス様の戒めを守ることとイコールである。で、これはとても聖書的なものの言い方だなと思います。神様とイスラエルの関係にも見られたものです、旧約聖書で。で、その時は神様はイスラエルをエジプトから救い出し、そして律法を与え、イスラエルの民はそれを守りました。ここではイエス様の口を通して戒めが愛によって語り直されています。まあ、語り直されているというよりも新たな戒めとして語られている。で、これは非常に大きな意味があります。つまりイエス様の救いは徹頭徹尾愛に基づいているということ、その愛ゆえに私たちは新たな在り方へ、新たな生き方へと押し出されて行けるわけです。ここで語られたイエス様の戒めはただの戒律ではありません、まあ、つまりそれをしなかったら罪、それをしなかったら罰がある、そういうものではない。愛によって動機づけられ、愛によって守られる戒めである。そしてこの言葉、15節と21節の間ですね、この言葉に挟まれるかのようにイエス様の口から助け主、聖霊のことが言及されることになります。16節17節ですね。ここを読むといくつかのことが書かれています。助け主、で、その助け主はいつまでも私たちと共におられる方だ。この助け主は真理の御霊だとあります。聖霊であるとあります。要はこの方は見ることも知ることもない、受け入れることができない。しかしその一方で私たちはこの方を知っているともあります。こ この方は私たちと共におり、そして私たちのうちにおられるようになる。ここにこの世という言葉があります。でヨハネの一章にこの世について記されていますね。一章の10節11節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。まあ、そうあります。まあ、イエス様は受け入れなかったこの世、それはイエス様は来たのにその愛を知ろうともしない世である。その世は聖霊を見ることも知ることもなく、そして受け入れることもできない。まあ、つまりイエスを信じるかイエスを受け入れるか否かを境にして、この世界の見方がこう変わるわけです。でもですね、イエス様を信じるということを考えていくと、ある疑問が生じるわけです。何かというと、私がイエス様を信じるのが先なのか、聖霊の働きが先なんだろうか。皆さんどう思うでしょうか。ね。イエス様を信じるのが先なのか、いや、その前に聖霊がもうすでに働いてくださってる、それが先なのか。ね、この卵が先か、鶏が先かのような話ですけれども、確かに私たちはイエス様を信じるゆえに、聖霊が与えられたということを知ります。しかしその逆のことも言えるわけです。聖霊の働きが、聖霊の促しがあったから、私のような罪人でさえイエス様を信じることができた。このどちらも正しいと思いますね。まあ、これこそ神様の御業の不思議さであると言ってもいい。このどちらもが聖書が語っている私たちのイエス様、そして私たちのうちに働く聖霊との深い関係を表しています。つまりどの視点からも、どの時点であったとしても、私たちの救いは神の御手の中に置かれている。助け主なる聖霊、そのことについてイエス様はこの後詳細に語っていきます。まず今ここでは助け主なる聖霊がイエス様がいなくなった後にどのように働くのか、そのことを簡潔にイエス様は語り始めていきます。18節から20節のところですね。ここにイエス様はこの後自分が弟子たちの前からいなくなると言いました。しかし約束を残しています。私はあなた方を捨てない、孤児にはしない、必ず戻ってくる。でさらにイエス様は言います。しかしあなた方は私を見る、またこうも言っている、あなた方も生きることになる。そしてさらにこう加えています。私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかる。ここに助け主である聖霊の第一の働きが明らかにされています。それは父なる神と子なるイエス様との完全なる一体性が私たちとイエス様との間にも与えられるということ。父なる神とイエス様の関係と等しいものが私たちにも与えられる。ここにこそ聖霊の最も素晴らしい働きがある 実際に十字架の後、イエス様は天に上げられ、目では見れなくなります。今もその状態ですね。しかし弟子たちは今見ている以上にイエス様のことを知っていくことになる。弟子たちはさらにイエス様を近くに感じていくことになります。彼らは聖霊によって十字架のイエス様と自分たちとが結び合わされているということをより確信していくことになるんです。苦しみを追われたイエス様。しかしその苦しみが蘇りの希望となり、神の栄光となる。その十字架。しかし考えてみると、ユダヤ人たちにとって、十字架の死と神の栄光とが結びつくということは、決してあり得ない発想でした。それだけではないですね。ユダヤ人たちにとって、イエス様を神の子とすること、さらに自分たちのうちにそのイエス様の命が宿り、そして生きてくださる。そんなことは思うはずもなかった。わけです。その当時のユダヤ人の代表者、その代表者がパウロだと思いますね。そのパウロがこう記しています。ガラテヤの2章20節。ガラテヤの2章20節。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。もはや私が生きているのではない。キリストが私のうちに生きておられる。なぜ、パウロはこう告白することができたんでしょうか。なぜパウロはそう言い切れたのか。なぜならパウロにとって死、パウロにとっての死がはっきりと意識されたその瞬間があったからです。パウロにとっての死、それは使徒の働きにあるダマスコ途上で、蘇りのイエス様と出会い、そしてなぜ私を迫害するのかと問われ、これまでのパウロ、彼自身の生き方、考え方、そのすべてを覆されたあの時です。あの時彼は死んだ。これまでの自分に一度死んだわけです。彼にとっての死、それはこれまでパウロが正しいと思っていたこと、正しいとしてきた律法、自分を支えてきた価値観、正しさ、それがすべて神の御心に反していた。そのことを知らされたことによって、彼の中にもたらされたものです。聖書は私たちにそのままでいい、あなたのままでいいと語ります。確かに語っている。しかし同時にそのままではいけないとも語ります。あなたのままでいい。それは私たちが神様によって形作られた。そこに根拠を持つ言葉です。あなたは神が作られた。だから、あなたはそのままでよい。あなたのままでよい。これは神様の側から出てくる言葉です。しかしそれと同時に、そのままではいけないとも語られます。 それは今度私たちの側から神様を見たときに出てくるものです。私たちの側から聖なる神を見たときに、私たちのうちにある罪、神を神としない心、いや、たとえ神を知っていたとしても、神の御心を優先しない私たち。それに気がつかされたならば、私たちもまた紛れもない罪人であることを知るわけです。そのままではいられないということを知る。イエス様を通して、また御言葉を通して、私たちは自分がどれほど自己中心で、利己的で、人を傷つけ、過ちを犯す一人の罪人であるか、そのことを知らされる。しかし、イエス様の十字架を見上げるときに、私たちに神の許しが与えられます。イエス様の死によって罪が許され、イエス様の蘇りによって私たちに新たな命が与えられる。そのことを私たちは知らされる。パウロはローマの6章、4節5節でこのように語っています。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。このパウロが書いている通りのことが私たちにも起こっている。私たちのうちにも、助け主なる聖霊が働いているから、確かに目の前にイエス様を見ることはできません。しかし私たちは十字架を通して罪を知り、そして許されたことを知ります。それはすべて聖霊の御業である。それは私の力でも私の知恵でも知り得たわけではない、到達したのでもない。ここに恵みがあるわけです。私の力でも、私の知恵でもない。私が成し得たものでもない。聖霊によって、今私たちがイエス様と深く結び合わされているということが、恵みとして明らかにされます。今私たちも、いや私たちだけではなく、多くの人も先の見えない中を歩んでいます。私たちもこの後ですね、4月以降もどうなるかわかりません。来年どうなってるかもわからない。これは確かに苦難とも言えますし、先ほどあったように試練とも言えます。しかし私たちは今、助け主なる聖霊が私たちのうちに働いておられるということを信じています。この不安や苦しみの中だからこそ、十字架の主が共に苦しんでくださる。十字架の主が共に歩んでくださる。十字架の主が最後まで愛してくださる。たとえすぐに平安が解決が得られないかもしれない。しかし助け主なる聖霊は私たちのうちに働いておられる。そして必ず復活の主の栄光が表される。そのように私たちの心のうちに今も確かに語ってくださっています。 私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。主ご自身が弱い私たちに現れてくださる、非常に力強い言葉ですね。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。この力強いイエス様の言葉に励まされて、共にこの闇の中を光に照らされて歩んでまいりましょう。お祈りをしましょう。天の父の神様、イエス様の愛を感謝いたします。あなたの救いを感謝いたします。また一人一人のうちに聖霊が与えられ、今も働いてくださっている、そのことを心から感謝いたします。どうぞ今この時、いえこの時だからこそ、私たちが十字架の主を覚え、イエス様は共に苦しんでくださり、共に歩んでくださっている、そのことを深く覚えることができますように。そこで私たちも慰められ励まされ、そして共にイエス様、あなたの戒めに従っていくことができますように、あなたの愛に生き、またあなたの愛を表す一人一人とさせてくださいますように心からお願いいたします。私たちのうちにも、またこの教会の外にも多くの不安や嘆きが多くあります。それは今この時だからではなく、これまでもずっとそういうものが確かにありました。しかしどうぞ今この時に、今一度あなたの恵みを覚えて、どうぞ共にその希望に生きていくことができますように導いてください。イエス様の御言葉に感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.